挑戦です。
はいはいはい。
すいません。まあ1時間でとりあえず36から17まで行きましたね。残り17で残り17全部やるのはもう味がないので、とりあえずあと1回分取って残る子たちはもう運がなかったということで。
そうやね。
あの子も出てないこの子も出てないと思いますけれども。はい。だから大体10人は語れるかなというスピードで今来てるっていう感じでございます。はい。ですね。まあでも、アンチョビに関してはまだなんか言うと、ここで最後に、ドゥーチェが来たっていうところがね。
いや、なんていうかね、僕ドゥーチェ好きすぎて、なんか、っていうのはクロスタイプのポスターかな。
はいはいはい。
ポスター買ってきて、
はいはいはい、
額に入れて置いてるかな。
気持ちわかるよ。すごくわかるよ。
だから、あの、このビジュアルがね、ドンピシャでいいんだ。
な。制服姿がな。
あのね、リボンの、リボンとか。
そう。もうなんか、なんていうんです。シルエットはまず富蔵さん大好きじゃないですか。
そうだね。
アンチョビに関してはさ。
うん。
そうだよね。あ、これもう、OVA 見に行った時、もう情報出た時からか、富藤さん好きなんだろうなと思ってて。ほんで、OVA はさっき僕が見に行ったんですよ。動いたの先に見たんで、絶対好きやなっていうのを、言ってたと思います。確か鳥頭でも。さっき僕が見に行って、よかったよっていうのと、絵コンテカトキはじめさんやったよって言うたのでしたかね。そうなんですよ。絵コンテ書き始めだったんですよね、うん。はい。そうです。まあ、アンチョビはそんなところですか？
そう。ね。
マント似合ってましたよね。
ああ、いいなあ。そう。本当ね、そういう、ビジュアルのこだわりってのが、
うん、
どこを撮っても、
うん、
なんていうか、いいよね。
いいですよね。
うん。ムチ持ってるとことか。
そうですね。まあ、ツインテールが。
無知じゃないよな。
無知じゃないな。
無知じゃないよ。無知やと思うけど。
まあ、ペパロニにツインテールが付け毛やと思われてたっていうね。
あれは、そうね、外れないんだよね。
まあ、ほんまかどうかわからないですけど。
いや。
でもまあ、OVA 版がさ、テレビで、BS11 かな。で、やってた時に、ツイッターで、一斉にタイムラインが、ドゥーチェ、ドゥーチェで埋まったんですよ。
ああ、
ええ、僕は始まったっていう時間で放送、ニコ生か。ニコ生でやってますっていう風にやってて、でみんなでドゥーチェ、ドゥーチェってツイッターで言ってるのを見て、俺もその、見てなかったんやけども、だいたい開始この辺の分でドゥーチェって言ってるやろね。ドゥーチェ、ドゥーチェって言ってました。だから、まあ、なんか、まあ、みんなが盛り上がるキャラになったっていうところでも、愛されキャラの一人かなと思います。僕、ガルパンの。
いやー、そうですね。
うん。見る人みんなから愛されてるなと思ってますね。
本当、なんかこう、いいよね。だから本当に、行くならこの高校っていうところで僕はもう全てかなっていう。
そうです。アンチ用ですよね。ご飯美味しそうやし。
そうだよな。本当、奴らの、なんていうのかな、昼食シーン？
うまそうなんだ。
いや、酒飲むしな。
そう。ほんと、なんて言うんだろう。うまそうなんだ。
うん。
やっぱりイタリア料理はいいなと思いましたからね。うん。
そうだね。いや、うまそうに食うんだよ。なんか食い物が一番大事っていうね。
まあ、ほんま、オチまで完璧だったと思います。アンチ予選は。
うん。
うん。はい。そう思います。はい。じゃあ、行きます。アヒルさんチーム。
おー。
アヒル殿ですよ。アヒル殿。
アヒル殿ね。
ええ。うん。富蔵さんはあれなんじゃないですか？昔部活でやってたから。
ああ、はいはいはい。
ねえ。思うとこもあるんじゃないですか？
なんかね。でも、戦車ちっちゃいよね。
ちっちゃいんですよね。89式なんでね。
だから、普通にやれば、どことやっても戦力にならないん
だよ。ならない、ならない。
この戦車だと。
ならない。ほんで、今、どっちか言ったら動き回る形だったじゃないですか。いつも劣勢に立たされた状況で戦うことになるじゃないですか。この子たちの戦車って。そこをどうこう勝つ方に生かすかっていう方に見せていった、小回りがすごく効いてたよねっていうのがあって、それが劇場版の紫外線オープニングのエキシビジョンの方でもまた生きてて、よかったなって僕は思ってるところがござんですね。
そうね、この、とにかく動くしかないっていう。でも、うん、それって、日本のバレエでもあるんですよね。
ああ、そうなんだ。
日本のバレエって、まあ、今でこそ体格のいい選手が増えてきましたけども、もともとやっぱりヨーロッパの欧米の選手と比べたら、身長が低いくて、ネットをこの超える手の高さですよね。
はい、
だからその高さが高ければ高いほど、いわばこのブロックが効くわけじゃないですか。そのブロックの上をさらに抜いていく選手はさらに背の高い選手だ
よ。
だから日本の選手は背が低いので、
そ
のなんかもう壁のような形で相手の選手がブロックされたら、普通は跳ね返されるわけじゃないですか。日本はそのクイック攻撃が得意で、例えばそうですね、コートの左端から右端にこの速攻でこのトスを飛ばして、でそれでアタックを打つっていう。
あ、
そういう、ちょっとトリッキーではない。まあまあ、今はもうそんなトリッキーもないんですけども、
うんうん、
動きをして、この力じゃなくて、この技でテクニックで、この、点を取っていくっていう。そういうところもなんかこのアヒルさんチーム的なのかもしれないかな。
なるほどね。
まあ、なんかもないですね。
なるほどね。
うん、そう、リーダーも、この、ちっちゃいですしね。
そう、リーダーちっちゃいんですよ。うん、セッターの子。この子がちっちゃい。あとブロックしてたのこの子たちですか。ブロックってしててあんまり意味がないんじゃないのって言われてた。
まあまあ、そらそうだよ。そらそうだよ。
そこも笑っちゃうんですけどね。そっか。まあ、なんていうんです。バレー部が無事復活するといいですね、この子たちは。
4人しかいないけどね。
バレーができないっていう。
相手、練習するにはもう一個チームいるからね。
そう。試合ができない。
そうそう。えらいことじゃない。
宣伝になるからという理由だけで戦車道をしたっていう。うん、そうなんだよな。はい。というわけで、アヒルさんチームでした。ペ、はい。カルパッチョ。
ああ。
揃いましたね。
カルパッチョ。
はい。うん。エコでしたね。
うん。
ひなちゃんですね。
やっぱりどこのチームにもいる、こういう。
そうですね。
いい人がいる。
そうですね。ちょっと落ち着いた。うん、まあ、それの、いわゆる、ちょっとアンチ世の中では、ちょっと冷静な人なんですよね、この人ね。
冷静だね。
うん。アンチ世の中では、ちょっと冷静な人っていうのか、ちょっと頭脳肌なのかなっていう。
まあ、これぐらいのキャラでもそうなるんだろうね。なんか、戦術的なものが全くないチームだから。
そうですね。
なんか、思いつきであれやれとかこれやれとかいう中にあって、そんなことできるわけないよっていうのを、ちゃんと言う。
一応言っておくっていう。
ダメだよっていう。無理だよとかって言うけども、あんまりその意味、通らないけどね。
そう。もう他が、ペパの認可がダメなんで。
アンチョビもね。
そうだね。
だからノリだけだから。
そうだね。
ノリでやればなんとかなと思ってるから。
そうだね。
多分空持ってると思ってるはずだから。頑張れば。まあ、飛んでるけどね。
いや。まあ、なんつうか、まあこういう人も一人はいないとっていうところで、でもこの子も一緒にこう、なんていうんですか、歌って帰るっていうんですか。ね。もうなんか、この三人の絵面がすごく良かったなっていうのを改めて、思いますね。
うん。
笑顔がすごくいいですね。やっぱこの3人の。
そうね。まあ、キャラはそれぞれ違うけども。
うん。
基本的にはやっぱり、明るい。
うん。
いい人たちなんだろうなっていう。
行きたいな、アンチを。
いいなね。
はい。では行きます。 あ、うさぎさんチーム。
おっと、うさぎさんチームか。
一番、なんとなく僕の中で成長を見せてくれたチームでしたね。
うさぎさんチームね。僕は影が薄いかな。なんかよくわからないっていうか、キャラクターが薄いのかな。
そう、そうなのよ。ほんで、6人で初めて一つのキャラなんだと思うんだよね、僕は。
ああ、もうそうやね。
はっきり言うと。なんかそれこそチームっていう編成を一番象徴してる子たちのような気がしなくもないですね。ただ戦車のほらトレードマークにしてるウサギが包丁持ってるキャラが。
そうだね。あれ意外となんか攻撃的だよね。
そう、ほんでこいつらで口悪いじゃないですか。
そうやね。
舐めんな、舐めんなって言うじゃないですか。
割と攻撃的なんだよね。
そうなんよ。やんちゃなんよ。そういうところとか結構可愛いですけど、ね。
うん。
うん。好きですよ、僕は。すごく。最初はちょっとね、僕もピンとこなかったんだよね。実は。うん、でもなんかね、OVA 版見た時になんかピンときたよね、この子ら。あれと思って。
うん。なるほどね。
まあ、メガネ先生が、褒めてましたね。和田摘さんと、マシン先生が非常にこの、うさぎさんチームに関しては、メガネのこう、メガネ割れてもかけてるっていうことを褒めてましたね。
特殊カーボンで、守られてる戦車の中における、
はい、
被害状況っていうの唯一体現したのはこの子
たち。体現したのはこの子たちなんだ。
またメガネ割れとるかなっていう。
劇場版は両方割れてたんですよ。最後ね、両方割れてて前見えないから結果がわからないからどうなったどうなったっていうセリフがあるんですよ。
でもいや、それはわからんよ、流れとったら。だいたいね、他の誰のメガネも割れないよね。この子だけ割れるんよ、ね。
割れるっていう。
なぜか。
なぜか。そうです。
風圧かなんかで割れるんだから
。あるんかね。まあ、うさぎさんチームの何ていうんですか、やられ方がちょっと、この子たちの時は跳ねてるんでね。
あ、そうやね。
うん。
ぶっ壊されるから、
ね。ぶっ飛んでるんで。そうそう。完全に転がってゴトンってなるじゃない。
うん。
うん。ほんで、メガネが片方だけ割れてるから、両方割れてるになっていくっていうのは結構僕笑いましたけどね、うん、あと、あれですね、サキちゃんですか？チョウチョウっていうた子ですね。あの子が、まさかのパンジャンドラムを呼ぶっていうね。
そうやね。
ええ。二つ砲手がある子からこそパンジャンドラムを発生させることができたっていう、あの展開。うんあれもアイデアやなぁと僕は思いましたけどね。
せやね。
いやー、
パンジャンドラム。だからこそできるっていう。
そう、パンジャンドラム怖い思いながら見てましたから。
あ、そら怖いやろな。あら、ええ、怖いよ、あれ
は。マジかと思いながら。そう。あれもね、あれもなんかの映画のね、オマージュなんだよ。
へ
ぇー。まんまあれ、あんました映画があるはずなんだ。日本映画で。
それは、何のシーンっすか？
何のシーン？いや、観覧車がくるくる回ってたの子供の時に見てるから、俺怪獣映画がなんかちゃうかなと思うんやけど。うん。
なんかパニックムービー的なやつだんだん来たら怖いやろな。
怖いやろね。
こう、だんだん後ろからあれが迫ってくるっていう。
いやいやね。怖かった思いますよ、大学生チーム。
観覧車先輩ね。
はい、ということで、うさぎさんチームそんなとこですか？
はいはい。
はい。継続高校。
あ、継続高校。
ミカ、ミッコ、アキ。
うん。
はい。一番、あれですよ、なんていうんですか、スナウキンが出てきたって思ったのが、第一印象かな。
せやね。大体、見てる人の、感想は、
はい。
何言ってるかわからない。何言ってるかわからなくて、何言ってるのっていう、その通りだなっていう。こいつ言ったら何言っとるんだろうっていう。
なんていうのかな、正体不明じゃないですか。はっきり言ったら。ほんで、もともとテレビ版では全く影も形もなかったんですよ。
なかったね。
ね、OVA 版で、セリフで出てくるんですよ。
うん。
花ちゃんと、西住、いわゆる暗号チームが、廊下歩いてる時に、ネコニャが初めて出てくるシーンですね。うん。 あの、寄せ、あの、チームに入りたいねんけど、よう言えへんっていうところで、あの、継続高校ってなかなか強いんですってよ、みたいな話をしてるっていう。うん。そこでチラッとその名前が出てきてて、今回劇場版でついに出てきたっていうところで、変キャラやっていうのがまた第一印象。あ、なるほど、こっち系の男なんやって。ほんで、あとスウェーデンでしたっけ？
いや、フィンランド。
フィンランドだ。そう、フィンランド、フィンランド。フィンランド、フィンランド。
そう。ポロロンって弾いて。
そうですね。
バ
ラライカでしたっけあれ、弾いてるのが。
そう、あれあれでポロロンって弾いて、
うん。
なんかこの理不尽なことを言うっていう。
うんうんうん。
っていう、言ったら何でもなんかとりあえずかき乱せるっていう。
うんうんうん。
ああいうやつが、この、いたら嫌だなっていう。それってまんまムーミン見てて思うことなんだろうなって。
そうですね。
こいつは一体何言ってるんだろうって。
スナフキンの初登場シーンってあれなんですよ。キャンプ張ってて焚き火してるとこにスナフキンがおって、ムーミンが誰なんだろうって近づいていって、どこから来たのって言ったら、あっちさ、どこに行くのこっちさ、って言った人。
理不尽だ。
理不尽だ。
何言ってるんだって。なるわ、そら。
そうなんですよ。何言ってんのって言ってんの、うん、言ってるっていう状況になるっていうね。あと、あれでしたかね。みっこですね。富蔵さんが結構好きなんですよ、僕って。操縦してた子ですね。
うん。
好きなんですよね。
みっこ好き。
どの辺が
なんかね、すごく、なんていうのかな。走り屋みたいな、感じじゃないですか。
でした。
すっごい、この、選手掃除するの好きなんやろなっていう。
でした、でした。はい。下舐めずりして、アクセル踏みましたからね。
うん。でね、あの戦車の、この、凄みというか、
はい。
特徴が、この、要は、車輪だけでも走れるっていう、
うん
う
ん、
戦車にあるまじき、の機能がついてるっていう。
うん、
で、それを、この、余すとこなく、
うん。
見せてくれるっていうね、
う
ん、この、ハンドルに付け替えるっていう。
そうそう。
抜いて。
抜いて。あそこ熱いよね。
そう。そんなできるのっていう。
そら大学生チームも言うわ、みたいな話で。なんで走ってんの、あれ。
そうそうそう。あそこの戦闘シーンと、BGM が。
そうね。
すごく、好き。
うんうん、なるほど、なるほど。よくわかる。
なんかこう、すごいなんかこうね、戦車の、そんな動きできるのっていう。あれは、こちらあんな動きできないけども。それで話してたら多分あんな強くないけども。でもね、フィンランドって、
はい。
強いんですよ。
あ、そうなんだ。
あ、フィンランド、すごく、なんていうのかな。国力以上の戦術を駆使してやって、
うん、
ソ連をずーっと足止めしたんですよね。
あー、そうか、そうか。
そう。で、皆さん大好きな、シモヘイヘイとかが、
うん、
出てくるんですけどね。一人でこの、なんか丘をなんか守るとか。
なるほど。
何人かの、で、この、敵の何十倍も、何百倍もある部隊を足止めするとか、
うんうん、
なんかそんな話ですよね。
うん、
冬戦争っていう。
ああ、冬戦争。聞いたことあるぞ。
なんか、その辺もあるのですかね。継続効果の強さってのは。
うん、なるほど、なるほど。まあ最後はね、中盤でああいう形で退場していって、最後試合を見て、試合の戦況を見ながらこうボソッと言うじゃない。
うん、
ちょっとダージリン様と似てるとこあるんだよね。
そうね。
うん、ミカちゃんが。
うん。結局助けてあげるんじゃないとかって。
言われてたね。
言われて助けてあげるとことか。
うん。
よくわからないこと言いつつも。
そうそう。まあ、そんな感じで、継続高校な。もう片方がインパクト強すぎたというのちょっとあるんですけどね。
何がすか？
劇場版に出てきた新しい学校っていうのはね、まだ誰も出てきてない、もう片方の学校のインパクトもの強さにちょっと押し負けてるかなというイメージもあるところもあるんですけど、僕は継続高校は。
いやー、でも継続は、結構濃いですよ。
ですかね。
うん、でもね、あれだな、でも秋って 苦労してるんだろうな。
ああ、僕もそれは思いました。
どこのチームにでもいる苦労してる人。
苦労人だよね。そう。僕もそう思いました。それはすっごく思いました。だって素直じゃないんだもんね、一番上が。
そうね。
はい。では、行きましょう。レオポンさんチーム。
お
う。ポルシェティーガーですな。
あ、そうだね。
あれは、あんなドリフトできるもんなんですか？
壊れる。壊れるというか、壊れるような問題やけど。そもそも、ポルシェティーガーだし。
そうだよね。そもそも失敗作なんだよね、ポルシェティーガーってね。
無理ですよ。そうですよ。性能試験で落ちちゃった戦車ですからね。
戦車でしょ。ほんで、さらに言うと、故障がすごく多かった。
ああ、そうです、そうです。
よね。ほんで、これを、大洗の整備部が乗るっていうところに面白さが僕はあるなと思ったんですよ。改造し放題じゃないですか。
改造しとんねやろな。
でしょ？
多分そのうちあれジェット噴射とかつけるで。あれに。
あれにな。
見たことつったからな。
あれブーストでしたっけ？つけてましたよね。
そうそう。焼け切れたっていう。
やられちゃったごめんねって言うて。
あっ。さあ、ああ、そう来たかっていう。あららら、やっぱりプロセティーガーだーっていう。ダメじゃんか。
戦車が火吹いて燃えるっていう、走りながらボーって。
うん、
バカだなーと思いながら見てたけど。そうですね。まあ、あの辺とかも含めて、もはや車の免許を彼女たちは持っているというポイントですよね。
乗ってるのがソワラだっていうね。
ね。
ソワラってのは渋いよな。
うん。
また古いソワラやからね。
親父が乗ってたんですよ、うちのね。昔。
高いもんね、あの車、
うん。こだわって乗ってましたね。なんかすごい大事にしてたのよ、覚えてる。ガタガタになるまで乗ってはった。
そうそうそう。あれの前の、あれのソワラ、あのソワラとあの次のソワラは、
うん、
走り屋さんが大好きな車ですね。うん、
親父車好きやったんやなって、改めて思うわ、ソワラ乗ってた。あとあとソワラの特徴知って、ああ、この人本気で車好きやったんやなと思ったけど。
だから、ソワラ乗ってた時期やったら、他ね、スープラとか、アナとかとか、トヨタの車が一番、なんかこう、なんていうのかな、スポーツカーに燃えてた時期というか、スポーツカー好きが、トヨタに寄ってた時期っていうかな。セリカ、
うん、セリカね。ソアラ。うん、そうね。そう、ソアラ、セリカと親父言ってましたね。なんかその辺がよくわかるな。そうだね。でもまあ、レオポンさんチーム走りながら戦車修理して走ってるでしょ。
めちゃくちゃやね。
ね、すごいよね。
でもあの人らね、一夜にして、全部直すじゃないですか。
そうですよ。
プラウダの時とか。
プラウダの時もそうでしたね。
ねえ。超人的な、超人的な整備能力。
そう。
あと、魔改造。他の先生も、さらっとなんか変なことする。
まあ、せやな。魔改造以外何者でもないな。
どっからともなく材料探してきて。
どこにあったその材料っていう謎がありつつ、
そうそう
大洗の謎の一つやな。
落ちてるもんか、その辺でっていう。
あ、思うな。
落ちてるんやね、これかなっていう。なんかこう、改造キットが。
ミニ四駆とかのノリで、こう、戦車作ってるもんね、彼女たち。
作ってる。
はっきり言って。なんかな。
改造パーツを探してきた
り。ある意味一番ガルパンのバカバカしいところを象徴してる子たちかもしれない、ね。
そうかもしれない、ね。そんなアホなっていう。
そうそうそうそう。そうやな。結構でも好きですけどね。この子らも、あれで、この子らが福田を説得するんですよね。
ああ、そうね。
うん。いつでも取り返せるから、生きてりゃ取り返せるよみたいにいいこと言うんですよね。後で挽回すりゃいいよって言って。
福田ね。
福田。はい、行きます。ローズヒップ。
おー、ローズヒップ。
ローズヒップ。
うん。
どうですか、ローズヒップは。
いやー、まずあの戦車が出てきて、ちょっとびっくりして。
なるほど。
一番最初のシーンで出てたじゃないですか。
そうですね。うん。
おお、これはまた、ちょっと、偉いやつ出てきたなと思う。
うんうんうん。
で、また中のおるキャラも、ちょっと、なんかネジが外れたやつ
が。ネジが外れたやつでしたね。
でも、紅茶は飲んでる。
飲んでるって。
紅茶は、手から離さない。
絶対こぼれるやろ。
あれは、あの、話し方からすると、なんか規則的な何かなんかね。
なんかそんな感じやな。持ってなあかんって感じやな。でしたら、そういう、そう言われてみてせやったら、うん、あれ持ってなあかんねやろな、きっとな。そうか、そうか、そうか。なるほど、そういうことか。なるほど。なるほど、なるほど。いや、ちょっと僕の中では結構、あの、リミッター外しちゃいますわよやな。
そうやね。あれはね。
クルセイダーのな。
クルセイダーはリミッターが外れるんで、あります。リミッターは外せるけども、外したが最後、ぶっ飛んでいくっていう。
ぶっ飛んでいくっていう。うん。そうそう、そうか。いや、そうね、でもオレンジペコがこれに乗りたかったんやな。考えさせられるぜ。
快速戦車に。
考えさせられるな。
走り合いからね。あれ、実写がどんな音するかわかんないですけど、
うん、
あれのクルセイダーの音って、なんか、モーターみたいな音はしてますね。
ああ、そう。
なんか、おーとかつって。
ああ、そう。
なんか、なんか戦車のエンジン音という、なんか、重いエンジン音じゃなくて、なんかこう、抜けるようなエンジン音してますね。
うん、うん。だから、岩波さんですか？音響監督さんの。
はいはい。
あの方がね、言ってらっしゃるんですけど、やっぱりね、音、に関しては本物の戦車の音っていうのはエンジン音しかほぼしてない中、その水島監督から言われたのは上手に嘘ついてほしいっていうことが一つ。
なるほど。
ほんで、あとプライベートライアンにしてねっていうのがあったらしいですわ、指定で。
プライベートライアン。
いわゆるリアルな音にこだわるのかどうかっていうところで、あの映画って、弾の飛んでくる音とか、変にこう、はい、音響が、こう、
うん、
響いてくる。まず戦場でそんな響き方はしないけれども、うん、音がそういうふうに怖い音になってるっていうのをちゃんと出してほしいっていうふうに指名指定はされてたらしくって、うん、それをこう追求したのが、各自の音みたいよ。だからあれは本物の音でもまずないですから、みたいなことをケラケラ言うてはったみたい。
なるほどな。
うん。
快速、足の速い、この書き回す戦車は、そういう、
うんうん、
速そうな音がするわけで、
うんうんうん、
で、足の重い戦車は、いかにも重量級のような、
そうそうそう、ゴ
ゴゴゴって音が
する。そうそうそうそうそうそう。だからそういうのを、結構意識して、作っていったみたい。
なるほどね。
そうなんだって。
なんかほんまにラジコンみたいな、動きするからね、あの戦車、うんうん。
だから実際の戦車の音も、もらってたんだけど、参考にはほとんどして使ってないらしいっすよ。
へ、
うん。で、だから普通のその戦車本物の音を聞いて、もっとオーバーにしよう、もっとオーバーにしようっていう形で作っていったみたいよ。
おー。
うん。そうそう。だから確かにモーター音でしたな、クルセイダーのローズヒップの乗ってたのは。シュイビビビビビンっていう感じで走ってたから、あれも。そうっすわ。
すごいね。別動隊の隊長なんだよね。
そうなんだね。
ノリの良さそうな人でしたね。
ねえ、とてもノリがいいんじゃないですか。ノリの良さそうな人。
イギリスの、軍人らしからぬ。
イギリスのどっちかというと、クラブとかに居座ってる方ですよ、これ。
あ、
他のこの、ダージリンの周り取り巻きより、まあね、クラブでずんどこ言うてるとこにいるようなタイプの子ですよ、この子は。
そう、忠誠心はあるんだ、
ね。そう、ストリートあたりにこの子いそうですね、ロンドンの。で、腕を買われてみたいなパターンですよ、これ。キングスマンになっていくのはこういう子だと思います、僕は。
あ
ー。こうしよう。
バナーが。
そうですよ。
人を作る。
あれはほんまやからね、真理やからね、
うん。
はい。というわけで、ローズヒップ。なんかんやでネタにされてるのをよくちょこちょこ見ます。この子も。はい。あ、西住殿。
あ、西住殿。
僕の嫁ですね。
あ、そうなんだ。
そうですね。 この子は大好きですよ。
どの辺が。
なんだろうね。なんだろうね。ほっとけないタイプに見えて芯は強いじゃないですか。
うんうんうん。
もうね、その、なんていうのかな。なんか好きなんだ、とにかく。君が言うマミさんなんだよと近いものはあるんだよ。
そう。なるほどね、
うん。初めて見た時からこの子は好きだったんですよ、僕。
ああ、いいじゃないですか。
なんか、あ、って思った、ときめいた子でしたね。
ちょっと影のある感じの。
そうですね。なんかいろいろ。
何かを持ってそうな。
それでいて、明るいとこ明るいじゃない、この子。
そうね。
うん。見てたらメンバー見てた。ほんで、ずっとこの抑圧されてたのが解放されていってるっていうのが、まあ、一つのテレビシリーズの一つの話。失敗から復活に向けての話やから、あれは。この子の。その部分で言えば、なんだろうな。やっぱり、成長していくキャラが好きなのかね、僕は。何らかの形で。意外と主人公キャラが好きっていう僕のテンプレの中に入ってるんやけどな。でも、とても可愛かったです。ポコ頑張れって言ってたところ。だってそれがポコだからって言ってたところ。
なんか、本当はこんなキャラやったんやなっていうのが。
うん。
うん。この悩みのなさそうな明るさっていう。
うんうん。
それがなんかこの、初見でのあのシーン、あの状況で、
うんうん、
あの西住殿の顔を見れたらちょっとホッとする。
うん。そうそうそうそうそう。
あそこまでずっと沈んでるからね。
そう。
ちょっとあそこで、だから、話が、ちょっと上向きになっていくっていうか、うん、落ち込んでた、ちょっと暗い気持ちが。
すごく、そばで応援してあげたい子なんですよ。
なるほどね。
うん。だからすごく沙織の気持ちはわかるんですよ、僕。
ああ、
うん。武部さんの、そう。武部さんの面倒見の良さがすごくよくわかるんですよ。面倒見ときたい、そばにいてあげたいっていうのが、ぐっと出てるよねっていうのが。うん。
なるほど。でもね、彼女の、戦車とって何なんでしょうね。西住流じゃないですよね。
西住流ではないね。もう、完全に。
西住流を、外れちゃったんですかね。
アリオになっちゃったっていうのはアリオになっちゃったんじゃない、だからお母さんは複雑なんじゃない、そこが。
そうね。
うん、すごく。それが、今回の劇場版の最後のお母さんのちょっとため息に近い、ふうっていう一言にあるのかなっていう感じもするけどね。
もともとは、王道はできる人なんですよね。
うん、そう、そうそうそう、そう。
それは単に お笑いの戦力がなかったから、
うん。
ああいう戦術を取らざるを得ない。
ああいう戦術を取らざるを得ない。でもそれが、実はあの子らしかったんだっていう、展開になっていくっていうのがすごく僕は妙かなと思ってる、ガルパンの。持たせることができるんだ、ミホはって。ほんで、それでいて、こう、いざとなったらやらなきゃいけないってことをきっちり、やりきるところ、
うん、
うん。うん。僕はプラウダ戦のアンコウ踊りのとこで、笑わず泣きそうになりましたからね。
そうっすか。
一人であの子踊り出した時に、あーって。ここまでするかって思った時に、ちょっとグッとくるものがあって、うん。グッときましたね。うん。
そう。あ、体調なんだなって。
って思ったね。
そうだね。
うん。うん、そう。お前何言ってんだってなってるけどね、完全にね。うん。好きなんだ。
まあまあまあ。まあいいんじゃないですか。よくわからない、なんか、作戦名のネーミングセンス。
あ、可愛いですね、うん。コツコツ作戦ですとか。
チーム名がね、
そうです
ね。だとかなんとかいう、ネーミングセンスとか。
そう、可愛いですよ。
なんか、あの辺が、なんか、ね。
言うてみたら、その、なんだ、引っ込み思案のタイプじゃないですか、この子。
うん。
うん。おね、せやけど、その、家柄がさ、あんなことになってしまって。ほんで、それのそこの、お姉さんがあんな立派な人やから。
うん。
うん。 自分もお姉ちゃんみたいに、お姉ちゃんにも憧れるところもあるし、お母さんにもきっと憧れるところもあるんやろうけれど、ちょっとやっぱり自分違うかもっていうのをずっと心に抱えてたんだろうなぁ、みたいなのをすごく思うんですよ、この子には。そういう話をずっと聞いててあげたい子ですね。
なるほどね。じゃあ、サオリンポジションで。
そうね、サオリンポジションで、あれですね。うん、まあ、それでいて、あれですよ、秋山さんの、秋山さんに若干引いてるっていうところ好きですけど、僕はね。
そうだね。
最初の頃ごっつ引いてたから。みたいな。
なんかこう、なんだろうね。戦車愛が深すぎて、
そうです。
ちょっと怖いっていう。
ちょっと怖いっていう。そんな西住さんの意外な一面が見れる劇場版も良かったなと思う。ボコミュージアムで。そうですよ。
なんか、よくわからないキャラ母校が、
はい。
の全貌が明らかになる。
なっていくっていう。あれはもう一話目からね、美穂の部屋に置いてあったぬいぐるみがあそこまで成長していったというね、部分でも僕はな
かなか。声がついたってい
う。声がついた、動いた。ボコボコにされてた。
そう。
だってそれがボコだから。
そう。なんだそれって。
ああ、ほんまにもう。まあ、この子はええ子ですよ。
まあ、そうなんだろうね。
はい。そう思います。富澤さんはあんまりこうピンとこないんですかね。西住のは。
ちょっとね、主役キャラに。
うん。
僕、どっちかっていうと悪が強いキャラが好きなんで。
ですよね。
主役キャラの、この、無難さというか、
うん、
パラメーター平均っていう感じが、
うん、
なんかちょっと物足りないところが、やっぱりあるかな。
やっぱ、
まとまぎにしろさ。
アベレージのテンプレ度ですか。
うん、そうね。
だから、ナノハで言えばやっぱりフェイトみたいなところですか。
ああ、そういうことじゃね。
ね、そういうところなんですかね。
うん、
なるほど。わかりました。では、いきます。あと10個。
はい。
福田。
だからなんで福田入れたんすか。
福田は、だって、福田はある意味劇場版のあれですよ。重要なキーキャラですよ。
キーキャラね。
彼女の成長を見るために見に行く人もいると思いますよ、僕は。2回、3回と。
福田、口答えするな。
この人の元キャラ知ってます？
福田。
元ネタ。
あ、福田は調べてなかったな。
元ネタがいるんですよ。
いるやろな。
はい。福田定一さんっていう方で。
福田定一。
知りません？
福田定一は福田定一、うん、知らんな。
大阪に住んではった人なんですけど。
うん。
大阪方面に住んではった方で。作家名で芝良太郎って言うんです。
そっかそっか。本名か。そっか。
らしいですよ。
なるほどな。
うん。司馬太郎って、学徒出陣の時に戦争に行くことになって、
うん、そうですね。
ほんで戦争に行って、ほんでその戦場の状況を見て、いわゆる旧日本軍ですわな、日本軍がやらかしてることを間近で見て、こんなバカなことやってて勝てるはずがないって、こんなん間違えてると思って、その戦術を全部批判することを書くためには俺生き残るぞって頑張った人なんですよ。そのままじゃないですか。
うん。うん。まあね。
今回の映画の展開での福田の。
うん。まあ、でもそれがこの、高校の伝統なわけで、伝統をないがしろにしてはいかん。
玉田に怒られるんですよね。
そうね、怒られるね。
怒られるんですよね。
うん、とりあえず突撃するっていうね。
突撃って。地破綻、地破綻のね。
そう。
地破綻精神でありますって。
あそこで突撃する意味がどこなのか全くわかんないけどね。
とりあえず突貫であります。
だって、センサーが突撃してどうすんのと思うねんけども。距離を詰めて何がしたいんやろうなっていう。
距離詰めても意味ないよね。戦車って撃つものなのに。
ゼロ距離でぶつけたかな。
ねえ、ぶつかって言ってましたやん。
まあ、でもそれ言うと、日本軍の戦術は、まあ、そんなんなんだ
けど。ねえ、ほんと。
なんていうか、要は、あれ、司法の威力、火力が低いんで、
うんうんうん、
接近戦と何もできないというね。
うんうん、いや、でも。
なかなかぶち抜けないです、そこ。
何やかんや言うて、福田は人気あるキャラですよ、やっぱり。
そうなんすか。
ええー。 いわゆる兵隊さん言葉が可愛らしいじゃないですか。まず。
ああ。
ああ、何をするでありますかとか。
ああ。
こんなの嫌でありますみたいな。撤退なんて嫌であります言うてるあの姿とかもすごく印象的でしたけどね、僕は。うん、ずっと笑わせてもらったな、彼女には。
高校が面白いな。
高校が面白いよな。
実に日本語的で面白い。
面白いよな。
なんかね。
ほんと面白いよな。
そう。だから、撤退は絶対に使わないからね。
バカだよ。撤退なんて嫌であります。撤退っていうことがまず頭になかったっていうね。
撤退するときも、戦略的転身やからね。
そうね。
やるならば。
そうそうそうそうそうそう。そう。そう。いろんな言い方があるんよな。交代的前進とか。
そうそうそうそう。
撤退的前進とか、闘争的前進とかいうセリフ。
とりあえず前には進むんだけども、一旦引くっていうね。なぜかというと、体勢を立て直すからだ。
そうだ。
決して敵に背中を見せるわけではないのだ。
それの特徴が、これは転身だというセリフなんだよね。
そうそうそう。
バカだな。
背中を見せるわけじゃない。
バカですよ。うん、はい、じゃあ、行きます。あ、でも、福田に関しては、メガネ魔人先生が、やっぱり褒めてましたよ。
あ、そうなんだ。
はい。映画見に行ったその日に褒めてましたよ。ああ。で、声当ててる人が、あの人が好きな声優さんなんですよ。
へ
え。氷室の天地の円盤投げしてる子の声当ててる人なんですけど。
おお、そうなんだ。は
い、そうですよ。だから、すごく大好きな人みたいで。ちなみに、戦車ですか？福田が乗ってる戦車の、プラモデルには福田が、ちゃんと映ってるみたいですね。うん、そういうことになってるみたいです、世の中は。はい。
そう。
よいしょ。あ、クラーラ。
あ、クラーラ。
3回目の時ですかね。僕感動しましたね。
ああ。
はい。やっと話の方に入っていく感じになって、自分の気持ちが。うん、プラウダの撤退のカチューシャをどう撤退させるかの話は結構、あのくだりはすごく好きで。うん、うん。うん、うん。まあ、日本語喋れたっていうね。
そうやね。日本語が流暢なんですよって。喋れるんですよ。
クララはどうでしょう？
なんていうか、ちょっと、出番がもうちょっと欲しかったかな。
なるほど。なるほど、なるほど。
まあ、もったいないな。
ね、もともとこれ中の人、あれでしょ？ロシア人でしょ？
え、そうなんですか？
声優さんが。
うん、ロシアの方で声優されてる方がおられるのは、知ってますか？
あの人がやってはるのかな？ですよ。ゼーニャさんやかな？やったかな？
へえ。じゃあ、日本語が堪能なのは、まあっていう感じだね。
この人と、
本当は喋れるっていうね。
だから、この人、そうそうそうそう。だからこの人と、ノンナで川坂さんを使ったっていうところが、うん、うん、プラウダチームは俺面白いなと思ってるところはある、すごく。
ああ、
ちゃんとロシアつながり固めていったっていうところが。
そうね、ああ、うん、そうなんだ。へえ。あ、すごい。全然分からへんかった。そうなんや。
なんだって。
あ、普通に日本語堪能ですねって感じ。確かに。
はい。ということで、いきます。
へぇ。
あ、順番に出ましたよ。ノンナ。
あ、ノンナ。
ノンナさん。富田さん結構好きなキャラなのかなと思ってたんですけど、ね。
ノンナの、この、ビジュアルは好きですね。
ビジュアルは好きでしょうね。うん。うん、まあ、カチューシャの本当、なんて言うんですか。まあ、あれなんですけどね、真帆さんに一撃にいわゆる信奉と信頼は違う言うて一撃にカチューシャいじめられるわけなんですけど。そうなんですよね。このプラウダのこのあれは何なんですかね、カチューシャに対しての。
旧ソ連じゃないですか。
やっぱそういうことなんですよね、あれ。
だって、しょっちゅうカチューシャ、粛清するって言ってたじゃ
ないですか。そうね。口癖のように言ってましたね。粛清してやるわ。めちゃくちゃやな、このアニメ。改めて思うわ、めちゃくちゃやな。そうか。
あね、
めちゃくちゃや思いますよ、僕は。
そうだね。まあ、なんせ旧ソ連なんで。
ね。ね、まあ、みんな自己犠牲の のもとにね、散っていくっていう部分といい。
そうやね。
ねえ。うん。だからなんか、まあ、まあ、ここは何でしょう。あの、ノンナがいつもあの、口に何かついてますよとか言うとことか。うん。まあでもあの、もともと、あれですね、あの、ノンナは、カッコ、ピオタンって書いてますね。
ああ。
ほう。
ピオタン。
ピオタン。
わからへんな。そうなんや。声なんか全然わからへんな。やな。
声優さんすごいですね。
うん。全然違うキャラ、全然、うん、
当ててますよね。
そうやね。まあまあ。なんでそれをやるごとに、なんか、至ったのかがわからない。
結構被ってるんですよね。だから、何人か、同じキャラ。バレー部の、だから通信手の子が、ドゥーチェと一緒とかね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。うん。
へぇー。
しょうかさん一緒なんですよ、確か。確かドゥーチェやったと思いますよ。
お
ぉ。うん。うん、ですです。そうそう。まあ、でも、プラウダ戦は熱いからな、テレビ版の。繰り返し見ててもやっぱり一番熱い試合だなと思ってるのは、僕はプラウダ戦なんで。うん。
やっぱりね、雪の中でソ連の戦車来たら勝つ気がしないですよ。勝てる気しない。
勝てる気しないよね。
やつは強そうだもんだって。
うん。まあ、実際強かったっていう。
うん。そうね。なんせ持ってきてる戦車がね、いいんですよね。あー、やっぱりね、あれがね、T34 は僕好きじゃないんですよね。
はいはいはいはい。
うん、だから僕はね、どう見ても強くないだろう。強くだらそうに見える戦車のっていうのが僕の中にあって。T34 もそうなんですよね。なんとなく強くなさそうに見えるんですよね、あれ。
不格好なんじゃないですか？
そうそう。
伊藤さんから見て。
そうなのね。
あの前のめりじゃないですか、言ってみたら。
なんかそう、バランス悪いね。
うん。
何にしてもそうやけど、ロシアのソ連の、うん、旧ソ連の戦車
って。戦車ってね、後ろの方がこう、ギュンと長いじゃないですか。
なんかこの砲塔が、
そうそう、前に出てて、まあだからこそ階段を降りるんですけどね。
ああ。
西住殿は、
うんうん。
あの時に、神社の階段駆け降りるのはつまりそういうことなんやけれど。まあそれが後の、大学選抜チームとの戦いの時の滑り台に繋がっていくっていう展開は、やっぱり熱いなと僕は思いましたけど。
うん。
まあそんな感じで。特にノンナはないですか？
ノンナですか？
はい。
なんかこう、なんだかな。鼻歌歌いながら、
はいはい。
やってるところは可愛いです。
はいはいはいはいはい。ちなみにうさぎさんチームに舐めんなって言われて、劇場版で言われてたのはこの人です。一撃のもとに粉砕してましたけど。
そうね。
はい。
何かがなんか足元にいるぐらいの勢いだった。
そうですね。虫けらを蹴散らすかのごとく、吹っ飛ばして去っていきましたからね、彼女は。
乗ってるのが最強戦車なんで。
はい。あ、島田アリス。
ああ。
はい。と、大学選抜。
ああ、チームね。
はい。まあ、島田アリス中心ですね。
うん、うん。
どうでした？新キャラとして。
ね。そうだね。なんかこう、チームって、って感じだよね。
ああ、はあはあはあ。
なんかこう、なんていうか、タブレット持ってたりとか、
そうね。
戦術がしっかりしてて、
うん、
副隊長が3人いて、
うんうん、
でブロックに分けてて戦っててとか、すごく統率が取れてて、
うんうんうん、
なんかこのスマートなんですね、戦い方が。で、戦車もね、あれ全部同じ車揃えてますからね。
揃えてましたね。そうなんですよ。
ああいうところが、この黒森見とは違った形で、
そうやね。
すごく統率が取れてて気持ちがいい、いいなって。
まああれが島田流なんですかね。
そうなのかもしれませんね。なんか、すごく、スピード感を重視するっていうのかもしれないですね。なんか、すごく機動性があるじゃないですか。
確かに確かに。
動きがすごく、多いっていう。
そうです
ね。常に動いてるってい
う。そうですね。
ねえ、メガネっ子がいるのがポイント高いですね。
うん、そういや、そうやな。メガネっ子おったな。 一人メガネっ子やったな。
そうなんですよ。
そうやったな。はいはいはいはいはい。
その辺がいいのと、なんかこうね、すごい余裕の持った戦い方っていうか、
うん。
圧倒的に強いっていう、この、自信がある戦い方をしてますよね。
うんうんうんうん。
でそれが後半追い込まれた時の焦りにも繋がってるって、うん、そこのこのギャップが出てくるわけなんだけど、
うんうんうん、
やつらは一体なんでこんなに強いんだっていう。
うんうんうん、なんで負けるのかがわからないっていう展開だよな。うん。まあ、そこで出てくるこの、アリスが、また強いんだ。圧倒的な強さをもってして、蹴散らしていくじゃないですか。ほんで、ずんずんずんずん進んでいくじゃないですか。
うん。
あの辺とかがものすごく僕はね、かっこいいなぁと思って見てましたけど。
ああ。まあ。それが僕はやっぱりメガネ推しなんで。
はい。
メガネのクールなキャラが、来たと思ったんだけど、あんまり来るじゃなかったんだけどね。
ルミちゃんね。
うん。
うん。
意外と。
どっちかというとクールじゃなくて、色っぽい感じな人でしたね。
すごく突っ込んでいく感じで。
ね、なんか、そんな感じでございましたね。はい。というわけで、いきます。
はい。
秋山殿。
ああ。
秋山さんですね。
ああ。
まあ、ある意味、僕の中では、ガールズ&パンツァーの象徴でもある子の一人じゃないかと僕は思ってるところもございます。とんでもキャラの一人ですよ。
うん。
幼少の頃はパンチパーマだったっていう。
ひどいよね。くせ毛だからパンチパーマってどういうこっちゃい？
お父さんがやっててかっこよかったから一緒にしたとか言ってなかった。
そんなわけあるかいっていう。なんちゅうかすんねんって思うんじゃないですか。
それが原因なのか、趣味の原因なのか、友達がいなかったっていう。
見た目が怖かったんじゃないですかね。
そうでしょうね。
そんな女の子いたら嫌ですもん。
ねえ。戦車が友達みたいな子ですからね。
そうだね。戦車友達だね。
うん。部屋がなかなかね、畳の部屋に何つうんですか、こう、大砲の弾とか普通に置いてあるんですよね、この子の部屋って。
そうなんだよ。あれね。
どうやねんって。ね、原文先生のポスターが貼ってあるんだよ。
らしいな。それは少しと未確認なんですけど。
はい。
貼ってあるらしいですね。
貼ってあるんですよ。原文先生の絵ですよ。
絵柄が原文先生なん
ですか？絵柄が原文先生なんですけど、原文先生の書いた、雑誌の表紙、
うん、
雑誌というかムックの表紙のポスターなんですよ。明らかに。
あの絵柄で書いてあるんだ。
そう、あの絵柄ですわ。
うん、そりゃすごいな。
だからもう、本当にこれを作ったスタッフはよく考えてると僕思ったところがありました。
そうね、パッと見たら、わかるっていう気が
つく。そうなんです。そうなんです。
あっていう。
気がついた時に笑ってしまうっていうね。そういう小ネタが本当に多いんで、まあでも、あれですよね、まあ、秋山さんで美穂の中での迷いをさ、ちょっと解いた子でもあるじゃない？あの時の西住殿の判断間違ってなかったと思いますって、はっきり言ってあげた一人であり、判断っていう言葉がその後の試合に全部繋がっていくっていう感じもあったんで、うん、僕はすごく、重要キャラの一人でもあると思うんで、ガルパンの中での。やっぱまあメインであるアンコーチームの一人やからね。まあ、とにかくでも戦車に対する知識ですかね。
うん。
愛情があるからね、その知識だけじゃなくそこに愛情があるんで。うん。まあ、面白い子ですよね。
戦車は好きなのと、
潜入任務が好き。そうですね。何ですか、大英の映画みたいな感じか、映画のスタッフロールみたいな作りの文字。
あ
れ。
よくわからない作り込み、
ね。そうそうそう。サークル系サンクスの、ね、制服がよくお似合いだということで。
そうやね。まあ、そうやね。
はい。じゃあ、お時間的に今54分。
ほいほい。
です。ですので、あと一人で。うん。あの人出てないね。
あの人。
千葉たんのあの人。
ああ。
あ、出なかった。いすず花さんです。
ああ。
花ちゃん。
影が欲しいな。
ああ、やっぱり。
僕の中では、やっぱりその、キャラの薄い人があんまり、僕は、好きじゃないのかな。
この人でも結構あの、口悪いんですよね。タイマン張りますかとか。
そうやな。あれびっくりしたよ。いやいやいやいやいや、と思って。なんてこと言うねんと思って。
普通に勝ち込みやりますみたいな感じなことを、あの感じ、雰囲気でおっしゃる方なんですよ、この人。
あそこの家の、なんかこう、わ、なんて言っていいのかな、塩にみたいなやつとかいるじゃないですか。
新次郎さんね、はい。
彼の何かが影響
してる。新三郎さんかな、新三郎さんな。
あの人の影響が何かどっかで出てるじゃないですか、
ね。ですかね。
あの江戸っ子っぽいんで。
そうですね、江戸っ子っぽいですよね。華道と国道間違えてんのちゃうかとかいろいろ思いましたけどね、僕はね。はい。
勝ち込み時間ねんからね。
そうですね。いや、富藤さんが興味があんまりなさそうなんで、もう一個引きましょう。ここは。はい。あ、ソドコ、パドミ、ゴモヨ。これでもね。
別が全くつかない。
つかない。
いくら、この規律を大切にするって、全部同じ髪型にすることはないだろう。
風紀委員やから、きちんとしないといけないので、髪の毛が髪の毛の長さまで一緒っていう。ついで言っとくと、声の中の人も一緒。
なんちゅうこっちゃ、なかなわけないんだもんな、お前。いやあれは高速に乗っとるとあの髪型になるんですかね。
そうなんですかね。
あのワカメちゃんみたいな、
ね。ワカメちゃんか。ね。
後ろ刈り上げかって。
いやー、まあでも僕の劇場版の笑うポイントなんですけどね、この3人。
やさぐれてるよね。
そう、風紀委員が風紀を乱すですから。
あの、コンビニに溜まってタコと喧嘩をするって、そうそう、ヤンキーそのものやから、ね。
鶏肉のタレついたやつ食ってるとか言うと、ひどいな、これ。
ひどいね。やさぐれちまって、中も。そう。
あれ、怒られたから拗ねたんでしょうね。うん、桃ちゃんに怒られて拗ねたから、あの、うさぎ小屋でキュウリ食ってるっていう。
そう。うさぎ小屋に入ったってい
やー、まあ、でも、あれですよ。レーゼンマコの、遅刻回数246回分を確か消したんですかね。
しかし遅刻してるよね。
確かそれくらい遅刻してたと思うんですけどね。19回なんか別の欠席がなんかですよ、そう、あの、マコちゃん。うん。
でもそう、毎日遅刻やね。
そう、毎日遅刻。
休日分抜いたら。
休日分抜いたら。
何がない？
めちゃくちゃやな。ちなみにあの、ソドコ、ソドコは、ソドコとかいうのを、あの、本名を縮めてソドコなんですよね、この子も。うん。その緑子でソドコなんですよね。
ひどいよね。
後藤もよこでゴモヨなんですよね。
そんな縮め方ないよね。
金春のぞみで、あの、パドミなんですな、ね。うん。よう考えるな、こんなこと。
そうやね。ひどい名前でも、
まあ。カモさんチームでしたっけ？
かな？
ね、カモさんチームですね。うん。そっか、いや、まあまあ、テレビシリーズはソドコだけで、あれやね、エンドロールは流れてたんやね。ほんで、一応劇場まで初めて3人の名前並んで声優さんの名前っていう感じだったらしいね。
そうなんだ。
まあ、そうかも。もしかしたら振り返ってみたら、そうか、なるほどな。まあ、そんなこんなで、かれこれ喋ってきましたけど、どうでしたか、富蔵さん。はい。
こんだけキャラクターが出ると、僕自身よくわかんない。今日も、ちょっと、いろいろ考えながら、キャラクターのこと思い出しながら帰ってきたんだけれども、
はい。
興味 のないキャラクターには一切興味がないことが分かった。
そうだろうね。
あの、こんだけ いたら全くこのバカって分かれて、
うん。
あの、このキャラはもう、名前と顔すら一致なんじゃないかっていうくらい、かいるよ。ずっと見てんのに。
ね。
覚える気ないっていうね。
うん。視界に入ってないぐらい
ってい
う。
入ってない
やろ。だ別の子探してるっていうジョークやろ、その中で。
そうなんだよ。だからもう、キャラがいっぱい出てくるから、別にそこに目を向けなくてもいいって感じで。違うとこ見てる、ずっと見てるっていうね。
まあ本当でもこれだけ見てもすっごいキャラクター数やし、それに声を当ててて、アフレコなんか40人ぐらいでアフレコしたんでしょ劇場版。
そらね、出る、一遍に笑いシーンで出てくるからね、う
ん。なんかすごいよね。その辺も含めて。はい。いい作品なんで皆さん見てください。